新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさん、今日もリモートでのご出演です。まっちゃる、
どうも
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
まず早速なんですが、金子まさるさん、飯田哲成さんと一緒にご本をお書きになりましたメガリスク時代の日本再生戦略、分散革命ニューディールという希望を、こちらをお出しになりましたが、これはどういうご本なんでしょうか。
今なんかお金をばらまく話しかないじゃないですか、
はい、
だけど PCR 検査もしっかりやってないので、要するにこういう、なんだろう、金融危機とか原発事故とか、このコロナ禍とか、こういうようなすごいリスクに対してどういうふうに対処するかっていうことが一つなんですよ、でもう一つはそれができればもっと未来への政策や投資も考えることができるようになるじゃないですか、そこに分散革命っていう、今のコロナ時代に、どうやって、地域で内需を作りながら、エネルギー転換やイノベーションを起こしていくかっていう、そういう日本経済を再生する戦略について書いた本なんですよ、で飯田哲成さんは、環境エネルギー政策研究所の所長で、この再生エネルギーの、ある種のこうパイオニアであり、かつ非常に専門的な知識があるので、この2人で組んで世界で起きている変化を踏まえながらですね、ちょっと本にしてやろうっていう、ちょうどなんかわからないけど安倍さんが辞めて、さあ次新しく何か考えなきゃいけないよねっていう時にぴったり来ちゃったんで、ちょうどよかったかなって自分では思ってるんですけど、自画自賛ですけど、
まだ読んでないんですけど、一つ質問していいですか。
いいですよ。
マルクスは出てこないですよね。
全然出てこないです
、はい、ありがとうございます。
申し訳ないです。
すぐ読めます。
普段おっしゃっている、そのこれからはエネルギー転換、地域で地産地消のエネルギー、分散型のエネルギーを中心にイノベーションを起こしていかないと、日本の経済未来はないという お話を、最新の知見を取り入れながら、改めてまとめ直したご本ということで大丈夫でしょうか。
そうです、そうです。やっぱりそうなん、はい、先生も言ってるもんね。さっきね、斉藤光平さんっていうね学者さんが来てたんだけど、やっぱりね、先生と同じくね、産業も新しいことしないとって書いてあったよ、本に。
いや本当
そうです。金子先生ずっとそう言ってもね。
そう、はい、今、みんな気がついてないですけど、貿易はすごい縮小してるんですよ、おまけに輸出はどんどん減ってるでしょ、コロナだけじゃないですよ、日本の産業って相当痛めつけられちゃってるのに、なんかただ麻酔薬というかしゃぶ中というか、言葉悪いけど、そういう麻薬患者みたいな状態になってるうちに体がどんどん腐ってるみたいな、そういう状態なのに自分たちが自覚症状がないんですよ、ちょっと危険ですよね。
本当だってさ、あれだもんね、政権支持率すごい高かったよね。
いや僕もびっくりしましたよ。
私もびっくりした、
僕は何度か言ってますけど、森友の公文書改ざんからさ、始まってカジノの推進からろくなことやってないと思うんだけど、
選挙買収の、
その最新のお話もこのご本には組み込まれてるんですけれども、千曲書房から1500円プラス税で、公表出版中という、このご本を、5名様に今日はプレゼントしていただけるということなので、ご希望の方はメールもしくはファックスにおところ、お名前、電話番号忘れずに書いて今すぐ送ってください。番組のエンディングで、当選の方を発表させていただきます。はい、お待ちしております。さて金子さん、今日は
お金のばらまきみたいなことで、今ちょっと室井さんに言われたように、政権の菅政権の支持率が64とか 65% とかいうのが出てきてるっていうね。でちょっと僕はこの背後の中で、なんかみんな、なんかすぐ化けの皮が剥がれちゃうんじゃないかなって思うようなところがあって、例えば朝日新聞の今日の世論調査見ると、菅内閣に期待してるのは森友家計の解明なんですよ。無理じゃない絶対に
無理に決まってんじゃん。
それから安倍政権の経済政策を見直すって、いや違うだろうって継承するって言ってるじゃないかっていう、だから 本質的には多くの人が、
でもそれはその新聞社の人とかが本、うん、きちんと伝わってないっていうところを考えるべきだと思うよ。
いやその通りですよ。テレビが一番ひどいかな、うん、見てるだけだとなんだかあれですからね。 NHK 出てきたのおめでとうっていう横断幕が神奈川で出てきて地元で、うん、で菅まんじゅうが配られるとかさ、うん、そんな放送してるとか、うん、秋田の農家の出身だとかさ、そういうような話ばっかりで、うん、実際に何をしてきたのかが一つも言われてないっていう、うん、
アイス食べたとかね、
そう、うん、あのホットケーキとかね、くだらないなと思いながら、う
ん、でほっと女の人の前では顔を赤面する少年だったとかね、
ね、うん、いい加減にしてほしいよね。
読んでんな私も結構
結構しっかりリサーチ出てるじゃないか
あの少しずつ見えてきたのは、うん、菅さんはあの規制緩和を目玉にしたいと、うん、で河野太郎の、うん、行革大臣を入れて、うん、そのいわゆる縦割り行政を打破するんだみたいな言い方じゃないですか、
うん、びっくりしちゃった。あんなこと意味あるの？
いやだから成長戦略っつってももう何もなくなってる中で、うん、またぞろ規制緩和っていう話なんですよ、うん、それで菅さんというのはもともと総務大臣だったので、うん、その時の利権というか権限というものに非常に、うん、あのこだわっていて、うん、まあ、NHK のなんか中に介入しちゃったりするとかね、うん、あれも総務大臣じゃないですか。携帯料金もそうなんですよ、うん、郵政だから、
そうか、
あのもともとね、だからそういうなんか自分の範囲の中のことしか言ってなくて、デジタル庁も似てますね、うん、郵政が結構やってますので、うん、で実際そんなものうまくいくわけがないんですよ、デジタル庁だって。これまで例えばマイナンバーなんて非常に遅れた仕組みで、うん、悪いけど日本の IT 企業ってなんか建設大手みたいなさ、
つうかやるやるって言ってそれにいくらかけてんだって思うよね。いや
全然あの遅れちゃってダメなん で僕例えばね、うん、原発とか電力会社こそがね最大の既得権益なんじゃないの、
う
ん
う
ん、
そうだ、
岩盤規制なんじゃないの、
そうだよ。
だからそれ一言言わないで規制緩和って何なのとかさ、うん、カジノを特区でやって、うん、じゃあ木本司議員は4度目だよ起訴、
うん、
偽証を求めて買収までしたと言って、うん、それでも議員辞めないんだよ。
え、辞めてないんだまだ。
自民党離党しただけです。
自民党離党しただけ。辞めてないよね。
それこそ既得権益の塊じゃない、なんで辞めないのとかさ、加計学園の特区もそうだし、うん、それから縦割りって言ったらさ、 PCR 検査で言えば厚労省と文科省の縦割りそのものじゃない、
うん、
だって研究所なんか大量にあるんだよ、
うん、
PCR 検査は、
うん、
東京近辺だってもうすぐあっという間に1万2万検査できるくらいあるわけだから、うん、でそれは縦割り行政でできないわけじゃない、うん、で PCR 検査の料金を下げろって、料金下げるのもいいけど文科省のみんなあの大学とかそういうとこずっと閉じちゃって、うん、研究機能を停止して PCR 検査機を全く供出してない。だって世界中で結構、まあ、例えば韓国とかアメリカの大学の一部とか、うん、やっぱり大学が PCR 検査かなりやってますよ、
うん、
日本全くそういうものはなくて、うん、いわゆる、あれですよね、国立感染研究所から地方衛生研究所行って保健所の体系の中に入ってるものだけ、うん、あとは民間の PCR 検査持ってるやつを一部あの動員するだけなんで、うん、そう根本的なことやらないとダメなんじゃないか。
そのあたりを所管するのが田村憲久さんという新しい厚生労働大臣ですけど、そうそうそう、今ニュース入ってきたんですが、厚生労働副大臣に三原淳子参議院議員を当てることを政府が決めたということです。
菅派だよ、なんかね、うん、あのなんだろう、泉補佐官とがの、うん、残って、それで大坪弘子さん、
うん、
コネクティングルームの、うん、この人がコンビで曽我 あのいわゆる菅さんの側近で、うん、クルーズ船以来失敗してるわけじゃない、
うん、
であの加藤勝信さんはその失敗で厚労大臣でほとんど外されて、西村経済再生大臣が担当になっちゃったわけで、うんうん、で 田村さんは確かにいいこと言ってんですよ、
うん、
あのこの間あの例えば介護施設なんかでもしっかり介護士を、うん、あの検査をどんどんした方がいいとかね、うん、いいこと言っててそれで厚労大臣になったわけだから、うん、だけど周りは菅さんの菅派のグループが結果的にあの PCR 検査制限させて GoTo キャンペーンやれって言って西村さんはちょっと待ってとか言ったのをバーッと強引に GoTo やって全国拡散しちゃったわけじゃない。ああいう状況で見るとちょっと
あれ
田村厚労大臣が本来約束したり表向き言ってたようなことをちゃんと厚労大臣としてやってほしいよね。
先生今週の文春見た、
うんうん、いや見てない。
GoTo イートのもさ、うん、あれ大元そのお金流れるところ菅さんに献金してたんだよね。
いやそれもう嫌だよね、うん、そういう話ばっかりでね。
さっきの話に戻るけど、あの田村さんってテレビタックルにも何度か来たのね、
うん、
来てる人なのね。話してみるとでもそれそういうことは分かったとかとってもなんかちゃんと聞いてくれる人の印象はあるんだけどね俺は。
いや、うん、そういう割と、うん、ちゃんとしたことを自民党の中でちゃんとしてしたことを言ってたと思うんですよ。でコロナ対策の本部長でも、
うん
うん、でも、うん、なんかこの前報道ステーションかなんか出てきたら、
うん、
6万あるんだけど、うん、能力だけで、うん、っていうような、うん、PCR の検査数ね、
うんうん、
でだからなんかちょっとふねやっとしたりするから、
うん、あそうなの。
どんどんどんどん野党が追及して、
うんうんうん、
で田村厚労大臣にちゃんとあのコロナの検査やれっていうふうに追求していくことが大事なんじゃないかと思うんですよ。
田村さんは珍しくあの石破さんの派閥から今回閣僚に選ばれたんですね。
そうだからある意味でちゃんとあの普通の感覚持ってる面もあるので、
う
ん、しっかりそこはあの、
ね、
国会でやるべきだなというふうに僕は思ってるんですね。でなんとなくもう限界でしょ。持続化給付金とか家賃補助とかね、あるいはその雇用調整助成金とか、まあ、野党もなんか消費税減税とか言ってるけど世界中デフレになりかけてるのにやってんだけど、うん、お金ばらまくのは緊急措置としては重要じゃないですか、
う
ん、それないとみんな潰れちゃったりするから、うん、だけど緊急措置を永遠に続けていくことは意味ないわけですよ、
うんうん、
だから未来へ向かってきちんとビジョンを立てていくっていうことがしっかりしてないと野党とあの菅さんのいわゆる将来どういう形でコロナを抜けそして未来の日本をどういう形で再生していくのかみたいな、うん、そういうビジョンを争っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってるんですね、うんまあ、それで本も出したんですけど、うん、
なるほど、
なんとなくそこらの本質、うん、本質論を国会でやらないうちに、うん、なんとなく解散してね、
うん、
人気取り合戦みたいなところで終わっちゃうとかいうのはちょっとまずいような気がするんです
よ。これ解散するの？解散は。
いやー年内やるとか、うん、年明けにはやるとかね、いろんな噂が出てますけど、うん、本当のところはよく分かんないですけど、
支持率高い、うん、今のところ高いので、うん、自民党内からはやってくれやってくれっていう圧はあるみたいではありますよね。
だけど、うん、もう検査ね東京都見ても、うん、PCR の新規感染者数って、うん、9月の頭ぐらいでもう底打ちしてじわじわ増えてきてますよ。
そうなんだよね。
だから GoTo で東京発なんかやっちゃっていいのかなっていう問題が出てきます。
だから前に比べて増えてる中での GoTo なんだよね、
う
ん、
そうなんですよ。タイミング悪いんですよね。
ストッピ時間。
あどうもすいません
先生ありがとう。また来週ね。
はいどうも。
大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。